はい、皆さんこんばんは。2018年5月の最後30日水曜日の祈祷会学び会の録音になります。今日も来週まで5月号を使いますが、今日は5月ずっとイザヤ書をやっていますね。イザヤ書の60章、先週60章ですから続いていますが、イザヤ書61章から、学んでみたいと思います。61章の1節から11節、皆さんのリビングライフ5月号12日の箇所ですね、5月12日の箇所をお開きいただければと思います。新改訳聖書になりますが、購読する前にまた質問2つありますので、それをお読みしてから購読したいと思います。9-1クエスチョン1ですね。あなたが自分に一番ふさわしい、似合っていると思う服は何ですかって、加工でもいいですし、まあ、希望でもいいですけど、あるいはあなたの一番大切な服、思い出の服とかあれば、ね、それは何ですかという。2つ目の質問は、あなたも1節ですね、油注がれるっていう言葉がありますが、6節主の祭司って書いてある。であなたも油注がれた主の祭司であるとはどういうことでしょうかという、まあ、想像で書いてくださってね、構いませんね。祭司っていうともうね、これなんかこうプロフェッショナルと思うじゃないですか。でも聖書はあなたも油注がれた主の祭司であると言ってるのはどういうことでしょうかという質問ですね。さあ、それでは聖書御言葉をいきたいと思いますが、7節まで、読まさせていただきたいと思いますね。61章の1節から7節まで、奇数節をしかし読みますので、偶数節皆さん声を合わせて音読していただければと思います。新改訳聖書になります。旧約聖書イザヤ書61章1節、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ。2節どうぞ。
主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しい者を慰め、
シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよ。4節、
彼らは昔の廃墟を建て直し、先の早跡を復興し、廃墟のまちまち世々の早跡を一新する。
他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。6節最後、まだでしたね。6節どうぞ、はい。
しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。
最後7節ご一緒にどうぞ、はい。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。アーメン。はい、それではですね、2つ質問ありますから、どちらでも、1つお答え考えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度、聖書箇所と質問をお知らせしたいと思います。リビングライフの5月号、5月12日の箇所ですね。イザヤ書61章の1節から7節までとちょっとさせていただきました。イザヤ61章の1節から7節、質問第1番目は、あなたが自分に一番ふさわしい、似合っていると思う服は何ですか。もう何でも構いません。あるいはあなたの一番大切な服、あるいは思い出の服がありますか。2つ目は、あなたも油注がれた主の祭司であると今日の箇所に出てきますが、あなたもですね、私たちのことですね、であるとは一体どういうことでしょうかという、この2つの質問ですので、少し皆さんも考えていただければ嬉しく思います。ディスカッションタイムが木とかにありますが、そのディスカッションタイムの後、また聖書を解説するときに録音に戻りたいと思いますので、一度録音をポーズさせていただきます。は はい、いかがでしょうか。それでは61章の解説といきたいと思いますが、まず最初にアウトラインの一節の上にちょっと書いたことですが、このイザヤ書の61章というのは特別な章なんですね。そこにこう書きました。メシアなる救い主キリスト、まあ、これはイザヤっていうと、まあ、大体700年前です。イエス・キリストが生まれる700年前に、生まれた、ウジアの王のね、亡くなった年は40何年だったと思いましたが、その頃ですよ。ですから救い主メシアが来るっていう旧約聖書のメッセージですけど、700年先のこと、700年先のことですね。実はこの61章が旧約聖書が予言するイエス・キリストの代表的箇所って言われてるところなんですね。先ほど読んだ時にあれどっかで読んだことがあるって思われたと思いますが、後ほど出てまいりますが、すなわちここイエス・キリストっていう言葉は出てこないんです。ですけどこのイザヤ書、まあイザヤ書全体がそうですが、この61章はイエス・キリストを旧約聖書が予言した代表的な箇所と言われているところですね。ではまあ、メシアが来、救い主が来て、そして、まあ、油注ぎとか、喜びの油とか、出てまいりましたね。油というのは聖霊様を表しますね。聖霊が注がれる新しい時代に、ちょうど2週間前のペンテコステのことですよ。ペンテコステで聖霊が注がれて、あれも一人一人の上にじゃないですか、ね、一人一人の上に注がれるんですね。分け隔てなく、聖霊が注がれる新しい時代に私たちが経験するであろうですよ。この700年前はね、私たちそれを今私たちは経験してるわけですが、彼らはそれを経験してなかったわけですね。その3つの経験というのがここに記されてるんですね。先行きます。先結論から言っちゃいますと、第1番目が癒し、2つ目が解放という言葉ありましたけど、自由となるということですね。そして3つ目が喜びです。魂の喜びですね。この3つが、特徴です。聖霊様が注がれたときに、私たち個人個人としてもこの特徴3つあるっていうことなんです。癒されるってこと、もちろん体が癒されるってこともありますよね。でもね、心や魂が癒されるって、これはもう誰でも皆さんね、経験するんじゃないですかね。それから、まあ、人生が癒される、生き方が癒されるっていう言い方もできるでしょうね。そして自由となる、囚われていたもの、いろいろな心配や不安や、そして罪や暗闇や虚しさや、それらのものから解放されるって、これ聖霊様の働きですね。そして3つ目が喜びですよ。これはね、何かを得した喜びではなくて、神にあることの喜びです。愛されるものの喜びです。許されたものとしての喜び、この3つですよ。新約の時代のクリスチャンの特徴はこの3つだったんです。ですから教会の3つの特徴もこれでないといけないですね。自由でないといけないですね。そしてそこへ行っただけでこう癒されるような、心が安らぐような、そういう場所でなければなりませんでしょ。そして教会行ったら暗くなったではなくてね、教会来たらね、また今日もそうですけど、御言葉来て祈って賛美をしたら、ああ力が湧いたって、元気いただいた、そのために来てる人結構いるんですよね。クリスチャンでない方でもね、元気をいただけるって、ほらノンクリスチャンの人でも分かるんですね。喜びが、神を礼拝することの喜び、神に愛されていることを実感する、兄弟姉妹とシェアできるこの喜び、共に祈れる喜び、この3つがね、新約時代のクリスチャン教会の印でもあるんですね。なぜならば、それはここで約束された、この時代には神が注ぐといった聖霊が注がれると、こういうことが起こるっていうこと、実際その通り今起こっているっていうことがすごいことだなと聖書は思うわけであります。さあ一節、ちょっともう一度読んでみたいと思いますね。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために、出てきますね。一番最初の癒しね。私を使わされた、囚われ人には解放。ここ二つ目、ね、自由解放ですね。 囚人には釈放を告げ、1番と2番がここに出てまいりますね。まず、神である主の霊、これは聖霊様のことですね。ホリスピリット、聖霊様ですね。これ先週も礼拝でも言いましたよね。地の上にあったって、創世記のところでね、闇を覆っていたってね、すなわち闇の中に聖霊様はおられた、そして闇の中で光を創造したんだっていう話を、覚えておられると思いますが、神である主の霊ってはっきり書いてあります。すなわち聖霊は神であるっていうことですね。あそこに創世記一章の御言葉を書いておきました、引用しておきましたね。はじめに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた、すなわち闇の上にあったということですよね。神は光をあれと、だから闇の中から神は言葉を、創造の技を、奇跡を行われるんだという、闇の中に来られるお方、神は光であるけども闇の中に来られて闇の中で創造される方なんだということをね、学びました。すると光があったと、闇の中に光があったって神の言葉が、語られたらね、見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたといます、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたって神の言葉があったら、光をあれって言ったら光が出てきたように、許されたって神は言われたら許されちゃうんですから、すごいことですよね。千葉の施設のね、廊下ででっかい声でね、みんなびっくりして言われたらね許されたって、ね、井上くさえあなたの罪は許されたって、みんなね、車椅子を押してるね、係の人が来て、何があってんの、水注いでんですけど、それでね、あれでね、はあってね、見よ、私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたといますって言ったら、まるで光が太陽にお母様の顔が歩く写真見た通り輝いてね、ありがとう、そして賛美して廊下でよ人の迷惑をも、本当決まりがあったんだかどうなのか知らないですけど、宗教活動廊下でもう堂々と牧師って帰ってきちゃったよね。ちょっとね、ご本人が心配してたからね、あそこね、ちょっと仏教系じゃないかなと思うんだ、名前からしてもね、まあいいわと思って本当そうでしょ。だから闇の中でもどんな問題でもね、許された、今日私はあなたと共にパラダイスといますってキリストが言ったら、本当に今日パラダイスいるんですか、あの泥棒も。世界ことですよね。でもね、私思うの、ほら、工程をちょっと説明したでしょ、日曜日行くまでのね、井上さんもちょっと心配性な方だから、そしてすごいこうデータに詳しい方だからね、理工系の方で、あの方はすっごい経歴を持ってる方だからね、こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど、経済誌に名前と写真がバンバン載ってた人ですからね、あの人はね、でもね、人はね、パンだけでお金全く日曜日の話なんだけどね、お金だけでは生きることができないんですね。この魂が、あの青年のようにお金も持っていた、地位も持っていた、将来もあっても、それでも永遠の命、何かが乾いてるんですね。イエス様のところに来たわけでしょ。神は私たちを、もちろん例えば、井上夫妻さんのことを思えば、何月何日だったか数週間前にね、月曜日にね信仰を持ったんですけど、でもね、その前があるんですよ。やっぱり神はね、覆っていて、聖霊様を覆って、先に覆っていてくださった。そうでしょ、光をあれって言ってから聖霊様働いたって書いてないんですよ、創世記は。闇の中にまず聖霊様が来られて、どれくらいだか分からないけど、その闇を覆っていたって言うんですね。親鳥がヒナを温めるように、ちょうど卵が孵化するように命が生まれるように。だから結構聖霊様、神というのはノンクリスチャンであった時代に、私たちが神から離れていた時代に、黙って静かにその闇の中に来られて、その私の闇を ずっと覆い続けてくださって、翼を伸べて、そして時至って光をあれって光ができるんですね。それをほら、日曜日話した井上夫妻さんも女学校の時に、自分はキリスト教関係ないし、キリスト教嫌いの、やそ嫌いの家系でしょ、そんな中で女学生時代ってに軍事工場があったんだよね、海軍があったからね、横須賀には。そこで働いていた時にクリスチャンの女学生がいたんだよね。それがこっそりと抜け出して海岸で、神ともにいましてって死を覚悟してたのかもね、賛美をしていたって。ただ彼女たちは神を褒めたたいてただけでしょ。誰か一人の人がね、同じような女学生が誰か聞いていて、その賛美が心の内に刻まれて、それから何十年ですか、70年、あ、そんなに言ってないかな、あ、70年だね、70年して覚えてるんです。その間教会行ったわけでもないし、何かクリスチャンに導かれたわけでもないのに、その歌だけ覚えているんですよ。ほら、私だってほら証ししたでしょ、私だってクリスチャンホームに生まれたわけじゃないですから。でもうちの母が、私が小さい時、幼稚園だからそのぐらいの時だと思う、聖書の話をミッションスクールで聞いたんでしょ、恵泉だから。自分は信仰もないのに、その話を、聖書の話、会員の場で捕らえられた女性の話ですよ。あなた方の中で罪のないものが最初に石を投げなさいって。こんな難しい話をどうして幼子にするのって思わない？大体。他知らなかったから、たまたま聞いたからでしょ、チャペルで。意味も分からずに、信仰もなくて語ったわけですよ。で、語られた私だって信仰も何もないですよ。でも、あの時に聞いた私の幼子の心に、その話が刻まれたんですよ。残っていたんですよ。私も教会と関係ない生き方をしてて、うちだってそうだし。ですけど、二十歳になって、キリストに出会った時に、青年のようにね、何のために生きているのかわからない、キリストと出会った時に、覚えているって。だからその間もずっと、放蕩息子が父のもとに帰ってこない、放蕩していた時も、そんな時も神は、私たちの聖霊様は翼を広げ、私たちをいつか神の前に来ることができるその日まで、光をあれって神が語ってくれる日まで、その雛を、信仰の雛を私たちを守ってくださっていたんではないですか。そういうお方でありますよね。そのことを、ですから私たちには聖霊様なくて、本当に私たちは信仰を持つことも導かれることもなかったと、そのように思うのでありますね。この聖霊様の油を注ぐっていうことですね、私たちの上に臨むっていう、ね、それは私たちの魂を潤し、そして私たちのうちに神の御言葉を悟らせ、光を創造する力なんだということ。だから父なる神が作ったって言われると思うけども、創世記で、ね、光をあれって、でも父なる神だけではないってことですよ。本当の、エージェントは聖霊様だったって、創世記をね、一緒に読むと言えるんではないかなと思うわけです。さあ、その後に、貧しい者に良い知らせを伝えって、これどっかで聞いたことありません？聖書の中にあるんですけど、マタイの福音書の3章の節句のところでも、心の貧しい人は幸いですってあるんですね。ですから、貧乏な人という意味ではなくて、これは、心の貧しい人、そういう意味では、日曜日イエス様のところへ来たあの青年も心貧しかったんですよ。だからイエス様のところへ真っ昼間に来てひざまずいたんでしょ。なのに彼はね、神よりも大切なものを持っていたゆえに、キリスト様のもとを悲しく去っていったという話ですよね。 でも心を貧しくあるっていうこと、自分には何か欠けたものがある、足りないもの、自分はふさわしくないって思うのは、それこそが私たちをキリストに導いてくださるっていうことですね。クリスチャンになってもそうですよ。私たちが絶好調の時よりも失敗して、ああこれでも私はクリスチャンなのかって思う時こそ、神が私たちを引き寄せておられる時であるですね。天の御国はその人たちのものだからです。イエス様、私は愚かな者がいたことを、あなたが御国に入る時思い出してくださいって、それしか言えなかったあの強盗、そんな思い、心の貧しい者、主は天を御国を惜しみなく与えられるお方だっていうことですね。だから御国をいただく秘訣っていうことは、心貧しくするっていうことでありましょうね。あのお財布のね、豊か貧しいっていうのは関係ないっていう話もしましたでしょ。でも心の豊かさか貧しさかって、なんか普通心の豊かな人が神に近いと思うかもしれないですけども、いいえ、私たちが謙遜になればなるほど貧しく、心は貧しく、罪に悲しむものは幸いであるというのもあるじゃないですか。あれも罪、自らの罪を、不信仰を悲しむものは幸いであるという意味ですね。ここに、神様の約束がありますね。良き知らせって、今日実はあのタイトルを見ていただくと、今日のね、あなたもエヴァンゲリオンって何なんですかって、あの私も何ですか、怪獣ですかみたいな怪獣の名前じゃないですこれ、これね、なんとね、昔ね、富士急ハイランド行ったらエヴァンゲリオンっていう、アトラクションがあるんですね。もうびっくりしましたね。これ聖書から取ったですね。なんか漫画であるらしいね。漫画？映画？なんかよくわからないですけど、なんかあるらしいんですよね。エヴァンゲリオンって何かって言ったらね、なんでこんな言葉を使ったのかわかんないですけども、漫画にね、これ良き知らせってグッドニュースの意味なんですよ。でこのグッドニュースっていうのは名詞というよりも動詞って言った方がいい言葉なんです。これね、一つの言葉なんですけど、エヴァンゲリオンって非常に多くの意味を持ってるっていうか、長い意味を持った言葉なんです。どういうことかっていうと、良き知らせ、すなわちこの当時の良き知らせっていうのは、あの戦いの勝利の知らせですよ。当時はあのもちろん携帯も LINE も何もないですから、メールも、勝利したっていうのはですね、これ真っ先に伝えるために走るんですよ。あの昔 の, あの時代劇なんか見てもね、なんかあの伝令みたいのでね、う早馬に乗ってベー走ってるのいるじゃないですか。あれはすごい大切な働きなんですよね。ものすごい大切な働き、それをしっかりとちゃんと早く伝えないと国が滅んでしまうなんてことにもなるわけですけどね。ものすごい大切なことですけれど、その勝利の知らせを伝えて走ることなんです。これ一刻も早く、そういう意味を持った言葉なんですね。貧しい者に良い知らせを伝えるって、ここに書いてありますね。心の貧しい者に、苦しみ悩み悲しむ者たちに、神の国が彼らのものであること、すでに神の国が来たこと、そして聖霊様の新しい時代がここにあること、癒しがあること、解放があること、魂の喜びがあることを伝えなければならないっていう言葉なんですよ。知っているだけではダメだっていう、そこに何て書いてあるかというと、その次に心の傷ついたものを癒すためにって、癒しが次出てきますね。その後ね、私を使わされたって書いてあるじゃないですか。だからすなわちこの知らせを伝えるのは私たちなんだってことなんですよ。単にこういう時代が来たっていうことを聖書は言ってるんじゃなくて、それを受けたあなたが、あなたこそこの世にこの知らせを伝えるものなんですよと、癒しを、自由を、喜びを伝えるもの、 なんですよということをこのエヴァンゲリオンという言葉は意味しているんです。ですからタイトルね、今日あなたもエヴァンゲリオンというタイトルになっているわけで、ありますね、ですから伝えて走ること、私を使わされたということ、そして釈放を告げるということ、これ全部エヴァンゲリオンですね、神が使わされたから私たちは走って伝えるんだっていう、ことですね。さあ、この今ね、一節なんですけど、どこかで聞いたことがあるな、読んだことがあるなっていうのは、それはこの、ルカの4章16節から21節です。これ何を言ってるかっていうと、この神の予言っていうのは、神の約束というのは、これは昔にも変わらないです。どのように成就するかっていうと、イエス・キリストにあって、イエス・キリストを通して、イエス・キリストにメシアによって成就するってことなんですよ。神の御言葉約束っていうのはイエス・キリストによって成就するっていうことを伝えてるんですね、このルカの4章16節、そこを引用しましたので読んじゃいますね。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、ね、ですから安息日を守るって非常に大切なことだって分かりますでしょ、ここ、ね、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、まあ、これ当時のカルチャーがあるんですけど、ラビとかですね、そういう祭司でなくてもですね、レビ族に属する人とか、そういう人はですね、聖書朗読をするってね、教会でね、いうために、読んでくださいって渡されるんですね、聖書朗読ね、その時にたまたまですけども、でもこれはやっぱり神の摂理でしょ。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を止められたって。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるために、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。これどこですか、イザヤ書の。イザヤ書の61章の一節です。この箇所です。イエス様が交渉会を始められたときに最初に開いた聖書ですよ。引用された箇所です。そしてこの後なんです。この後がすごいんです。イエスは巻物を巻き、当時はぐるぐる巻物ですからね。読み終えて巻き係の者に渡して座られたって。街道にいた皆の目はイエスに注がれていたって。ですから何かこうコメントをね、言う、ね、説明を ねイエスは人々に向かって話し始められたって。ですからね、皆さん、ここでもね、イエス様は座られたって。イエス様に目を注がなかったらイエス様何か語ってくださいっていう期待を込めてイエス様を見つめなかったら、これなかったんですよ。そのまま終わったんですよ。すなわち神の言葉っていうのは、私たちがイエス・キリストに目を注いで、主をどうぞ語ってください、聖霊様も私に教えてくださいっていう思いがないとイエス様立ち上がられないですよ。求めよさらば与えられんって、こういうことなんです。求めないとイエス様通り過ぎちゃうんですよ。エマオの途上でもイエス様止めなければ先へ行こうとしていたって書いてあるんですよ。あるいはガリラヤ湖の中でも歩いてきたイエス様通り過ぎようとしてたって、ね、イエス様ちょっと待ってくださいって。私たちが求めるっていうことが大切ですね。するとイエス様立ち上がってね、あなたが耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたって言ったんです。聞いたことないでしょ、こんなことはね。すなわち何を言ってるかっていうと、この700年前にイザヤ予言したこのメシアとは私であるって。あなたは今それを見聞きしているんだって、成就したって。すなわち神の言葉約束は 私にあって成就するんだ。だから私に従ってきなさい。私を信じ、私に従ってきなさいってイエス様は言われるわけですね。この引用したところにこの恵みの年ってのありますね。そして、2節いってみましょうか。61章ですよ、イザヤ書。主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰めという言葉があります。この恵みの年っていうのは実は、主の恵みの年っていうのはですね、前も一週間ぐらい話したような気もするんですけど、ヨベルの年って言うんですよ。これはですね、イスラエルの立法なんですね。決まりって言いますか、法律ですね。50年に一度やってくるんです。ですから50ってね、五旬節ってあのペンテコステもね話しましたけど、意味があるんですね。ここにもね、この恵みの年、ヨベルの年っていうのは何かっていうと、そこに書いておきました。貧しさの家に借りたお金、借金しますでしょ。でも返せなくなっちゃったって、利子ばっかりどんどん増えていっちゃって大変なことになっちゃった。土地や自分を売って家族を売る場合もありますよね。返すために、返すために土地売らなきゃいけない。土地でも返せない、自分を売っても返せない、家族まで取られるって、そういうこともあるわけですよ。奴隷となったことから50年に一度免除される年のことなんです。無条件に免除されるんです。これどれくらいの、だから返した方は大変なんですけど、免除されるんです。全部借金もゼロになるんです。50年に一度です。ですから一生、まあ人生50年としてね、一生に一度神の恵みにどんな人も預かるということなんですね。立法に定められて、それは自分で払うことのできない罪の借金借財をメシア自ら支払うことによって取り消されることを示しているんです。キリストが十字架で私たちの代わりに罪の支払いをされたんですよ。そのことを表すものです。このヨベルの年っていうのは、主の恵みの年っていうのは。ですから主の恵みの年なんですよ。私たちがどうした、どれだけ頑張ったっていうのは関係ないんです。何時間働いたって関係ないんです。主の恵みの年なんですよ。神の恵みってそういうものなんですよ。無条件に与えられるんですよ。無制限に与えられるんです。それを示すためにヨベルの年っていうのが旧約の時から、あったわけです。でしかもですね、そのヨベルの年っていうのは借金がチャラになるだけではありません。囚われた家族や自分が奴隷としても解放されるわけでだけではありません。最後ね、7節までって読んでいただいたところに2倍の祝福が書かれてるんですよ。7節ね、2倍の祝福ってどういうことかっていうと、借りたものの分まで返ってくるってことですよ。すなわちプラスマイナスゼロになるってことじゃないんですよ。マイナス10はプラス10になるってことなんですよ。マイナス100がプラス100になっちゃうっていうのは2倍の祝福っていうことは。ですから罪が大きければ大きいほど、借財が大きければ大きいほど神の恵みは大きいって、こういうことなんです。神様はね、私たちをゼロにしようとしてるんじゃないんです。ただその囚われを解放してね、貧しさっていうか囚われたものから奪われたものを返してくださるって、回復してくださるだけではないんです。その先があるんですよ。神は私たちをさらに祝福したいんですよ。それが3つ目のこの喜びです。それがこの後書いてあります。魂の喜びです。なぜかっていうと、キリストにあって私たちは癒されただけではない、解放されただけではない、回復されただけではなくて、2倍の祝福、豊かなものとして借りていたものが貸すことができるような、このいつもね人にね頼んでいたものが人に与えることができる、人を祝福ができるようなものとしてくださるというのが神のご計画。それがこの3つ目の喜びの油注ぎということなのでありますね。これは喜びでしょう。ダブルの喜びだと思いませんか。これは2倍の、だってね、解放されて借金が許されて囚われていたものがね 籠池さんも出てきて、なんか晴れ晴れらしくね、釈放してね、テレビの前でね、また籠池劇場やってるみたいですけど、奥さんとなんかえらいちょっと涙をそそるようなね、あれはどうか分かんないですけど、うまいね、でもね、あれね、うまいよね。でも喜んだと思いますよ、家族も。ね、あれだけでも喜んだのに。ね、出てきたらね、これじゃねえことが変わってね、これじゃねえ小学校建てましょうみたいなことになったようなものですよ。ダブルってことは許されただけじゃないですよ、私は解放されただけじゃないです、皆さんのことですよ、与えるほど。だから、ね、私はね、献金の時いつもお祈りするでしょ、牧師は。私はいつも、ね、祈るんです。みんながね、ただ必要が満たされるだけなんか祈らないです。人の必要まで満たせるほどにまで祝福してくださいって言うんです。豊かに与えることができるまで祝福してくださいって、そこまで祈って、そこを祈ってですよ。だからね、必要を与えてくださいってそれで終わりじゃないです。もうね、驚くばかりの2倍の祝福を持って、でね、これね、与えれば与えるほど増えるんですよ、またこれがね。そのような祝福に預かれるようにって祈ってますから、皆さんもね、自分のためにそう祈ったらいいんです。お財布持ってきてね、あ、今月もね、あ、こんなになっちゃったってね、その繰り返しじゃなくてね、神はもうこの財布がね、2つ3つ重なるぐらいにまで私を祝福してくださいって。でもその祝福の成就はキリストにあって、キリストを通し、キリストに従うことによって、聖霊様に従うことによって、譲ることによって、私に従ってきなさいって言ったあのイエス様の言葉に青年は従わずに帰っていったでしょ。あの青年の富はあれで終わりですよ、それ以上大きくないんでしょ。でも無限大の富が彼には用意していたら、2倍の富を得ることなく去ってしまった。そうならないように、皆さんも、もう祝福の源となってください。もう皆さん一人一人アブラハムとなってください。豊かな与える人生を神は私たちに与えてくださったということで、最後の質問あったのはこれだけやって終わりたいですね。6節に、あなた方は主の祭司であるね、そこに書きました。旧約時代に油注がれ、神に仕えるために召されたのは、油注がれたのは3人しかいないんです。3つの職務しかないんです。それ以外の人は油注がれないんです。ですから誰でも油注がれるってことはないんですよ。でも今の時代は違うってことですよね。聖霊様が一人一人の上に下ったって、だからすごいことですよ。で、当時の、油注がれたのは3つの職しかないんです。祭司、預言者、王、この3つです。王も含めてこの3つは神に仕えるためです。神、民を代表して神に仕える人たちです。そのように特別な働きに召された人たちですが、ペンテクステより始められた新しいこの新約の時代には、キリストをメシア、救い主と信じる全ての人に聖霊を注ぎ、すなわち祭司、預言者、王にしか注がれなかったその聖霊を全ての人に注ぎ、喜びの知らせ、福音、エヴァンゲリオンをこの世界に伝える、あなたこそ祭司、あなたこそ預言者、あなたこそ王として、特別な存在として神様は祝福し、用い、使わされるということを言っているわけであります。最後に第一ペテロの2章9節をお読みして、終わりにしたいと思います。新約聖書ですが、これはあなた方は主の祭司であると、この700年前ね、キリストに来られるイザヤが預言した、その預言の成就、今の時代、すなわち皆さんのことです、私たちのことです。ご一緒に読みましょうか、一野さん、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ああ、愛する神様、まことにイザヤの預言、この第一ペテロ2章の9節には書かれているように、ペンテコステで我ら教会の上に、神を信じる者一人一人の上に聖霊が与えられ、神を信じるとき、 私たちの心に、私たちを癒し、罪と闇から解放し、光をあれと、新しい命を生みし、そして2倍の祝福、豊かに与える祝福に喜びあふれる生涯を、永遠をあなたと過ごすことができるように、あなたがしてくださったこと、この神の言葉は、イザヤの予言は、すべてイエス様の十字架と約束通り聖霊様が私たちのうちに来られることによって、あの日イエス様があなたの目に耳にそれが成就しましたと言われたように、今日ここに神を信じるあなたの民、私たちを知り、この神の約束がここに成就しました。私たちが今互いに見聞いているのは、イエス・キリストが十字架で私たちに値なしに与えてくださったこの神の救いであり、約束であり、聖霊様が私たちのうちに、こんな私の闇や罪の中にまで来てくださったゆえであります。それは私たちを神に召された祭司として、王である祭司として、そして預言者として、あなたがこの知らせをこの世に、今度は私たちが走って伝えるためであると、もう一度私たち自身の使命を今晩示してくださってありがとうございます。弱い私たちですが、あなたの御言葉を信じます。聖霊様の油注ぎを信じます。私たちをどうかこの喜びの知らせを伝える喜びの使者としてお育てくださり、お使わしくださりますよ。尊き主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。